はい、皆さんどうもおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。私マイクロソフトで、エバンジェリストをしております、武田と申します。で、今日はですね、Azure の IaaS の、自動構成ツールの交通整理という形になっていますけども、いわゆるシェフとかパペットとかパーシェル DSC といったものがどういうものなのかというところを少しまとめるですね、セッションとさせていただいております。でちなみにですね、このセッション事前にアンケートを取ったときはそんなに人気がなかったので、ちょっとどうかなと思ってたんですけども、結構立ち見が出るほど来ていただいていて、皆様の期待に添えるようなセッションにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今日のお話しする内容なんですけども、全部で3つあります。でまず最初に自動構成ツールっていきなり入ってしまってもあれだと思いますので、 Azure の IaaS の自動化ですね、その全体像っていうものをまず皆様にお伝えいたします。でそしてですね、次にですね、そもそも自動構成ツールっていうのがなんで使うのかというところのですね、疑問を持たれている方も多いと思いますので、そこのですね、なぜ使うのかというところについてちゃんとご説明差し上げたいと思います。でその上でですね、これらのシェフパペット、パーシェル DSC が、Linux で動かしてもあんまり面白くないので、 Windows サーバーで、Azure 上の Windows サーバーで使うときにどうなのかというところをですね、ポイントをお伝えできればというふうに思います。ということで早速1点目ですね、Azure の、IaaS 自動化の整理ということでまずまとめたい、お話したいと思います。で先月のビルドでですね、シェフとパペットが Azure の、サポートという形で、発表されました。であとですね、自動構成ツールではないんですけども、仮想マシンの方にですね、カスタムスクリプトエクステンションというものが、このタイミングで搭載されています。これもですね、含まれています。でさらにですね、この前からですね、パーシェル DSC ですね、これがありましたので、今ですね、自動構成ツールという形で言います、 Azure 上の自動構成ツールという形で言いますと、シェフパペット、パーシェル DSC の、自動構成ツール3兄弟という形でなっています。でここでポイントとしてはですね、これらの自動構成ツールっていうのが仮想マシンの内側というんです。要は仮想マシンを立てた後にそのサーバーの設定をするというものの位置づけになっています。で今内側というお話をしましたので、当然ですね、外側の方のお話もあります。でこれがですね、同じくビルドで発表されました、まだプレビューなんですけど、 Azure Automation という機能になります。でこの外側っていうことに関しては、単にですね、例えば仮想ネットワークを作ってその上で仮想マシンを立てるとか、そういうのの自動化という意味ではなくてですね、例えばですけども、仮想マシンで例えば IIS が動いていて、そのログをですね、定期的にブロブストレージに吐き出すといった定期的なタスクですね、それを自動化するというものになります。もちろん先ほど申し上げたような仮想マシンの自動化とか、そういうのも含まれるんですけども、主にここで言っている仮想マシンの外側というのは、運用上で定期的に発生するタスクを自動化したいという意味になります。ですので少しまとめますと、自動化という話があるんですけども、よく論点がずれるときがあるので、まず仮想マシンのその自動化というのが仮想マシンの外側の話なのか、それとも内側の話なのかというのをちゃんと論点を明記してお伝えするという必要があります。ここはですね、結構社内のエバンジェリスト間でのコミュニケーションも結構ずれるときがあるので、一応このスライドでまず整理をさせていただいたという形になります。でせっかく仮想マシンの外側という話もありましたので、少し Azure Automation についても少し説明させていただければというふうに思います。はい、Azure Automation です。これは何かと言いますと、 Azure の PowerShell コマンドレットですね、記述した、Runbook というものがあるんですけども、それを Azure Automation でジョブで定期的に実行するというものになります。でちょっと文字だけだとイメージ湧かないので、ちょっと例でお伝えしますと、例えばですね、仮想マシンを毎日8時に起動して、19時に停止すると。要は夜間動かしているとお金がもったいないので、朝立ち上げて夜落としたいと。でなんですけども、例えばその1台とかであれば GUI でやればいいんですけど、10台20台あった時にそれをいちいち手でポンポンポンって上げたり下げたりするのはやはり面倒なので、こういうオートメーションというのが使うという形になります。この場合ですね、どういうふうに作るかというと、Runbook ですね、要は仮想マシンを立ち上げるという Runbook を作って、それを Azure Automation に登録します。で Azure を止めるですね、下のですね、 Stop My Azure VMs という名前になってますけども、仮想マシンを停止するという Runbook を作って上げておく、要は2つ Runbook を登録してあげます。でさらにそれぞれに対してスケジュールというですね、ものをつけます。で要は毎日8時に立ち上げ、毎日8時に実行させるよっていうスケジュールと、毎日19時にそれを動けますよっていうスケジュールを作っておいて、それぞれをリンクさせるという形で Azure Automation で、これで今申し上げた例ですね、8時に起動して19時に停止するということが可能になります。はい、でちょっと口頭で説明してもあれですので、せっかくなので、デモでご覧いただきたいと思います。はい、で GUI でこれ今下にスタートボタンがありますと。で一応仕込んであるものなんですけども、はい、こうですよね。で せっかく自動化のセッションなので GUI で動かしても面白くないので、せっかくなので PowerShell で動かしたいと思います。でこれがですね、Start Azure Automation Runbook っていう Azure のコマンドレットになるんですけども、今あの名前で Start My Azure VMs って先ほどの例になったものがありますよね。でこれをですね実際に実行していきたいと思いますと、はい、おっと、お、そうですね、ちょっとですね Azure さんがログインしていなかったのでちょっとお待ちいただければと思います。ちょっと一個、まあ、こんなこともあろうかと思いまして、よいしょ、1回ですねポッポッと、はい、スクリプトをあらかじめ用意していて、セット Azure サブスクリプションのコマンドを用意していましたと。でこれを実行しますと、はい、で、ログインします。はい、でそうするとですねログインされるので、はい、でもう1回ですね、よいしょ、 Azure のサブスクリプションを実行していきたいと思います。はい、よいしょ、これでもう1回やれば多分大丈夫だと思います。もしちなみにですねこれ練習しているときはですね、これもともと有効化されていて OK だったんですけれども、なんかですね少し時間があったのでセッションが切れてしまったというね結構残念な感じになっています。で今ですね実行させて、多分画面こっちになっているんですけども、少し隣の画面で見ると、ちょっと少し拡大しましょうかね。はい、こういう形で、ジョブがですね今、11時18分にジョブが実行されていて、仮想マシンが、まあ、オートスタートするというようなジョブが実行されているという状態になっています。でこれが今ですね停止済みになっているんですけど、多分ですね 今すぐにですねこちらの、まあ、仮想マシンが全部実行中にはならないんですけども、あとで戻すとですね多分仮想マシンが全部実行中になると思いますので、あとでまたこちらは戻して説明したいと思います。まあ、こういう形でですね仮想、まあ、Azure Automation で仮想マシンを立ち上げたりすることができます。で実際にどういうスクリプトを書いているかというのを念のためお見せいたしますと、よいしょ、先ほどグレーだったところですね、はい、でちょっと後で補足しますけれども、こういう形でですねここですね、あ、画面が失礼しました。ちょっとですね先ほどの Azure さんのやつでちょっと緊張してますね、私大変申し訳ありません、はい、こういう形でですね、はい、まず Azure の、まあ、オートメーションコネクションという形の接続文字列と、はい、証明書ですね、はい、こういうのがありまして、実際にセット Azure サブスクリプションで先ほどやった定義をしています。そして実際に仮想マシンを起動しているんですけども、まあ、ちょっとこれサンプルなのでちょっと力技的にやっているんですけども、Azure の全部サービスですね、クラウドサービスを全部方位置で回していて、そこにある仮想マシンを全部強制的に立てると、まあ、こんな形でですね先ほど仮想マシン10台ぐらいあるんですけども全部立ち上がるというような仕組みになっています。はい、ということで、はい、戻ります。という形で Azure Automation でも少しご覧いただいたんですけども、よいしょ、少し補足します。Runbookについて補足させてください。でこの Azure Automation の Runbook なんですけど、まあ、先ほど PowerShell のコマンドレットで書いてあったものになるんですけども、実はですね Azure Automation に登録されているコマンドレットのみが使用可能になっています。で現時点ではですね、ビルドの前に、実はプレビューが、まあ、3月時点ですねの PowerShell のコマンドレットになるので、先ほどのビルドで発表された、例えばですねシェフとかパワーシェルパペットとか、カスタムエクステンションですね、スクリプトエクステンションとかの、Azure のコマンドレットは Azure Automation にはまだ入ってません。はい、入ってないんですけども、モジュールの追加は一応可能にはなっています。で可能になってはいるんですけども、ここも1個罠がありまして、モジュールの、追加のサイズがですね5メガまでになっていまして、なっています。で最新の Azure のコマンドレットのファイルサイズがですね30メガあるので送れないという形になっていますので、一部だけを頑張って切り取って送るということであればできるんですけども、まあ、今であればですね先ほどの仮想マシンを立ち上げるとか止めるとかですね、あとウェブサイトとかいろんなですね、まあ、バリエーションがあるですね、あの基本的な Azure のコマンドレットが登録されていますので、まあ、それを使っていただければと、まあ、使ってお試しいただければというふうに思います。あとですね先ほどのですねスクリプトでお見せした通りですね、まあ、Runbook を適用するサブスクリプションの ID と証明書をオートメーションに登録して、毎回それを Runbook を実行するたびにですねセレクト Azure サブスクリプションで読み込んで実行すると、まあ、そんなような形で実際にオートメーションを動かしていくという形になります。はい、ということでですねまずオートメーションですね外側の話少しお話しさせていただきまして、じゃあ次ですね内側に行くんですけども、これも自動構成ツールではなくて一つですねカスタムスクリプトエクステンションというものについて説明をしていきたいと思います。はい、でこちらはですね 仮想マシンを作成した後にですね、するときに画面ありますね、このカスタムスクリプトっていうチェックボックスが出ます。でそのチェックボックスをクリックするとですね、ファイルのアップロードができるようになっています。でそこにですね、まあ、PowerShell の PS1 ファイルですね、を、アップロードする、まあ、選択していただくと仮想マシンを作成した後にその PowerShell のスクリプトが実行されるっていう仕組みになっています。でこれは何でいいのかというふうに申し上げますと、こういうことですね。今まで仮想マシンのイメージのメンテナンスですね、まあ、メンテナンスするときで要は仮想マシンを立ててガチャガチャ作業して、それをキャプチャーしてイメージと保存します。でまた何かあって更新するときにはまたそのイメージを立ち上げてガチャガチャやって更新させて落とすっていうような形でやっていたんですけども、そうではなくてこの PowerShell のスクリプトですね、そこスクリプトだけをメンテナンスすればいいって形になりますので、このカスタムスクリプトエクステンションを使うことによってメンテナンスですね、仮想マシンのメンテナンスイメージの、まあ、テンプレートのメンテナンスが飛躍的に向上するというようなメリットがあります。はい、でこちらもですね、少しデモで、お見せしたいと思います。はい、ちゃんとスクリーンを切り替えます。はい、変わりましたね。で今度はちょっと Azure の画面に戻らさせていただいて、一応念のためですね、カスタムスクリプトエクステンションがどのタイミングで出てくるかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。はい、で一応これおさらいになります。仮想マシンの作成画面になります。はい、でこちらで、例えばデコード、今日はまあ55555みたいな感じで、まあ、私の今の心境的な感じですけども、はい、で例えばユーザー ID を入れます。Azure 大好きっていう形で入れてパスワードを入れます。あ、笑っていただいた方ありがとうございます。ん、ちょっと待ってくださいね。パスワードを入れます。よいしょ、パスワードを入れます。はい、でこういう形で入れまして次に行きます。そしてまあクラウドサービスの作成というのがあるんですけども、でこれで、はい、でまあストレージを選択してちょっと試しに今回 HTTP 追加して、まあ、ここ見えなくても大丈夫です。ここからがポイントになりますので、カスタムスクリプトエクステンションですね。でちょっとここで拡大します。はい、こういう感じです。で一応ローカルのファイルからもアップロードできるんですけども、それでは意味がないのでブログのストレージから、いきます。よいしょ、でちょっとすみません、少し操作をさせていただいて、よいしょ、こんな感じですね。はい、こういう形で PS1 ファイルがあるのでこれを選択して開きますと。でここでポチッとやると、仮想マシンが作成されてカスタムスクリプトエクステンションが動くんですけど、まあ、それではやっぱり面白くないので、またですね、PowerShell でいきたいと思います。はい、こちらですね。でこちらがですね、セット Azure VM カスタムエクステンションですね。ちょっと長くてよく噛むんですけども、まあ、こういう形で、例えばコンテナネームで、ブロブストレージのコンテナ名、で先ほどありましたね、カスタムスクリプトで、ファイルネーム、で、ストレージですね。で、先ほど、新しい作成後っていう話だったんですけども、ちなみに実はですね、アップデート Azure VM っていうコマンドがありまして、要は仮想マシンを作成した後でもうカスタムスクリプトエクステンションを使って適用スクリプトを走らせるということが可能になっています。じゃあこれも実際に F5 で実行していきたいと思います。はい、もうさすがにエラーは出ないとは思いますけども、そしてはい、よいしょすいません。で、実際にですね、その Add Web Server っていうのは何かっていうと、まあ結構これ簡単で IIS 入れてるよっていう、まあ、感じのものなんですけども、まあこれが実際に後で走るという形になります。でこれ実際に入るまで少し時間がかかるので、また後でこれができた時にどうなっているかというのをお見せしたいと思います。でここで話を進めていきたいと思います。スライド戻りましたね。はい、で今まででちょっと少しパワーシェルのスクリプトゴリゴリ系の機能のご紹介をしていたんですけども、じゃあなんでそもそもこれから今日の本題でありますシェフパペットパワーシェル DSC のような自動構成ツールが必要なんでしょうかというところですね。ここをお話ししていきたいと思います。で、まあ、いろいろ一つ書いてあるんですけども、やっぱり一番の大事なポイントとしてはやっぱりメンテナンス性をどうするかっていう話だと思います。でもちろん俺はパワーシェルは書けるからいらないんだというような方にははっきり言ってこの自動構成ツールは必要ありません。ただしその方がですね、要は匠の方がですね、辞めた後にですね、その匠の方が書いたこのゴリゴリのハードコーディングされたスクリプトを誰がメンテナンスするんでしょうかというようなお話であるとか、まあ、ほとんど多分できないと思うんですね。その資産がですね、もう止まってしまうと、なくなってしまうので等しくなると。でもしくは新しく何かをやるときに、まあ、新米の方がですね、スクリプトを書こうとしたときに、まあ、例えば条件分岐ですね、この条件のときに例えばこのスクリプトを走らせるとか、あとエラーハンドリングどうするのとか、このコンポーネントの依存関係どうするのとか、そもそもこれ再起動必要なのとかっていうことを考えてスクリプトを書いていくのは結構時間かかると思うので、まあ、そういうところをですね、まずメンテナンス性とかそういうところをですね、考えたときに まあ、この自動構成ツールというのが必要になってきます。でちょっとちなみにですね、まあ、これ読んでいただく必要はありません。皆さんに読んでいただく必要はありません。これはですね、もともとスタックオーバーフローでにあった IIS の設定のやつを見た、元々ちょっと画面小さくて貼り付けたんですけども、まあ、100行ぐらいのパワーシェルのスクリプトなんですけど、もしこれを見てですね、ちょっと嫌だなと思った方はですね、多分自動構成ツールが使った方がいいという可能性のあるお客様になります。はい、まあ、よくよく見るとですね、結構可読性が良くてですね、大したことねえよって感じなんですけども、そう思った方はもしおそらく必要ないかもしれません。いずれにせよこういう形で会った時に、まあ、どう思うかっていう形になります。で必ず自動構成ツールが必要だっていうわけではなくて、ケースによってはパワーシェルでハードコーディングしていただいた方がいい方もいますし、ツールが必要な場合もあると。でも大多数の場合はこれ見てうってなったと僕は信じていますので、そういう方はですね、ぜひこれからの話をお付き合いいただけるかなというふうに思います。でもう一つですね、やっぱりですね、こういう自動構成ツール使うときは作業ミスですね、やっぱり削減したいということがあるかと思います。でこれはですね、やっぱり私もですね、これデモ環境を作っているときに、まあ後で紹介するパペットの仮想マシンをですね、まあ、誤って消してですね、泣く泣く1日かけて復旧するとかっていうのがあったりするんですけども、当然サーバーの管理台数が増えるとミスが増えやすいわけですね。で私先ほど仮想マシンで、まあAzure Automationでなんかマシンになんない方っていうデモをお見せしましたけど、まあ、10台でもあってもですね、このありさまなわけですね。はい、まあ、ちょっとお恥ずかしい限りなんですけども、10台あってもミス、まあ、なんか仮想マシン誤って消すとか、ね、そういうのがあったりするわけです。で、それが最近のやっぱりクラウドという形になりますと、サーバーの台数いっぱい使うわけですね。で、そうすると、やっぱりどうしてもミスが増えると。で、私みたいにデモ環境がちょっと消えました、あははっていうのでいいんですけど、多分皆さんの運用環境でクラウド使っていて、なんか消えましたとか、設定ミスって大変なことになりましたっていうと、とんでもない形になりますので、そういうミスを削減するという意味においてもですね、こういう自動構成ツールが必要だというふうに、お考えいただければと思います。なんとなくここがですね、ちゃんと皆さんの意識合わせがバッチリできたかなと思うんですけど、ここができなかったらですね、あとがちょっとうんって感じになるんですけど、ぜひですね、ここをですね、思っていただいて、この後のお話にお付き合いいただければなというふうに思います。はい、で自動構成ツールをお話しするときに、いろいろシェフとかパペットとか、パーシャル DSC っていうのがあるんですけども、まあ、そもそもこういう自動構成ツールっていうのはそもそもどういうものがあるのかっていう、ちょっと概念的なお話ですね。ちょっと参考程度にお話をさせていただければというふうに思っています。はい、でこの自動構成ツールにはですね、大きくプッシュ型っていうのとプル型というのがあります。でプッシュ型はですね、見ていただければもう書いてある通りなんですけど、要は管理サーバーと管理される側のノードというものがあるんですけど、管理サーバーからですね、設定情報をですね、送りつけるわけですね。でそしてノード側の方でその設定情報を読み込んで処理するというやり方になります。でこれは構成がとってもシンプルという形になります。で多分自動構成ツールっていうと、多分この方のイメージが多分イメージしやすいかと思います。ただ実際に使われている運用とかで使われている方はこのプル型というものになります。プル型は今まで先ほどのプッシュ型は管理サーバーから送るって形なんですけども、プル型はそうではなくてノード側ですね。ノード側から管理サーバー側に問い合わせをします。そしてそのサーバーにある設定情報をもらって処理するというやり方になります。要は例えば定期的に30分おきにこう情報のやり取りをして差分があったら実行するというやり方になります。なんですけども、こっちの方がですね、要はですね、プッシュ型の方はこっちからキックしなきゃいけないんですけども、プル型の方は自動的にノード側からの方が問い合わせるという形になっていますので、まあ、運用という観点で言うとプル型の方が運用しやすいというメリットがあります。ちょっと構成するのが若干複雑なんですけども、でそれを解決するために Azure の方で先ほどビルドのところでいろいろ対応しているという形になっています。じゃあ自動構成ツールまとめという形でですね、先ほど申し上げた自動構成ツール3兄弟ですね、まあ、どんな感じで対応しているのかと、これ Azure ですね、 Azure 上でどう対応しているかというお話をしていきたいと思います。はい、まずシェフですね、シェフパペットパーシェル DSC の管理サーバーです。でシェフとパペットはですね、もともとプル型です。でプル型です。でパーシェル DSC はプル型に加えてプッシュ型もサポートしています。でパペットのところが赤くなっているのはなぜかというと、マイクロソフト Azure の仮想マシンのテンプレートです、イメージですね、テンプレートとしてパペットマスターのものが用意されているので赤くしています。で一方ノードの対応状況ですね、はい、こういう形になります。 Windows サーバーに関しましては、シェフとパペットに関してはエクステンションというものが用意されていまして、これを使うと簡易にノードが構築されることが可能です。でパーシャル DSC はですね、これも丸って書いてるだけなんですけど、結構簡単にできますので、これも後で説明したいと思います。で Linux に関しても念のため申し上げておくと、シェフに関しては実はエクステンションが用意されています。ただし GUI の画面では一切見えていないんですけども、パワーシェルのコマンドで叩くとこのエクステンションが出てくるという形になっています。はい、まあ、ということでですね、 ちょっと一通り説明したので、ちょっとシェフとかパペットとかっていうものに関してどういうものかっていうのをまたデモでお見せできればというふうに思います。はい。はい、でですね、先ほどのカスタムスクリプトエクステンションでですね、立てた仮想マシンがちゃんと IIS が入っているのかというところを見るためにちょっと一個アクセスしてみたいと思います。えい。ちょっと緊張しますよね。はい。今日ちょっと全体的に私の緊張がパソコンにも伝わっているせいかですね、なんとなくですね、こう緊張しているという形でレスポンスが、はい、おっと、なんか残念な感じですね。実際どうなってるんでしょうかね。実際にはサクシードしてアップデートかかっているんですけども、まあかかってないと、まあこんなこともあるかと思いますので、まあ要はですね、カスタムスクリプトエクステンションはちょっと置いといて、じゃあせっかくなんでパペットの方に行きたいと思います。はい。で、パペットもですね、エクステンションがありまして、こういう感じでですね、立てると、先ほどのパペットのノードとして自動的に展開する形になります。なのでこれを一回まず実行しておきます。はい、先ほどのうまくいかなかったところですね。はい、でそうすると実行されます。はい、でこれもですね、パペットエージェントを今から先ほどうまくいかなかったやつに入れるんですけども、まあ、時間がかかるので、じゃあちょっと一方でですね、シェフの方にも行きたいと思います。よいしょ。で先ほどちょっとこれやりかけのところなんですけども、シェフにポチッと変えて、でストレージですね、よいしょ、シェフ用の設定ファイルがあります。でこれちょっと拡大しますけど、こういうクライアント RB っていうものと、もう一つですね、よいしょ、はい、バリデーションっていうのがあります。はい、こういう感じですね。よいしょ。でこれで、まあ今回はちょっとたまには GUI で許してくださいという形になりますけども、はい、こういう形で実行します。はい、でこれでちなみにこのシェフもですね、ノードとして有効化するのに10分ぐらいかかりますので、まあデモとしてはですね、こう何ていうかですね、散歩空気方式で見せてもいいんですけども、まああえてですね、せっかく皆さんにご覧いただきてお越しいただいているので、まあ生々しいですねやつを後でお見せしたいと思います。一応なんか動いてるやつもあるんですけども、まあそれはもし本当にダメだった時にはちゃんと動いてるやつをお見せしたいなというふうに思います。はい、でちょっとなんか気になっているので一回再読み込みだけさせてください。なんかですね、あ、そういうこと、あ、すいません、先ほどのうまくいかなかった理由が分かりました。多分こっちですね。はい、ごめんなさい、 URL を間違えてましたね。大変こういうミスがあるから自動構成ツールが必要なんだと、私がミスするために自動構成ツールの必要さがどんどん分かるというセッションだとお考えいただければというふうに思います。はい、でこういう形でオートメーション555.cloudapp でさっきですね、はい、IIS が立ち上がっているのをご覧いただいたかと思います。でここに今ですね、パペットエージェントを入れているという形になります。はい、でちょっとですね、やってる間に少しスライドを差し替えさせていただいて、スライドの方に戻らさせていただいて、ちょっとシェフとかパペット Azure でどうするのっていう話をお見せしたいと思います。はい、でまずシェフですね。はい、でシェフに関しては今先ほどシェフのエクステンションでノードを作ったんですけども、ノードを作る前に当然ですけどもシェフサーバーというものとシェフのワークステーションが別途用意いただく必要があります。通常おそらくですね、ここ皆さん Linux で両方とも作られている方が多いんですけども、ワークステーションに関しましては、まあ、Windows の方も対応していたりします。でこのワークステーションでいわゆるクックブックっていうレシピを作って、それをナイフコマンドでサーバーに置いておくという状態です。でその状態で先ほどのような形で、エクステンションでやりましたね、クライアント RB とバリデーションキーをやって上げると、シェフサーバーにノードとして登録されるという仕組みになっています。で実際にはですね、これ仮想マシン作っている後にシェフクライアントっていうものがインストールされているので10分ぐらいかかるという仕組みになっています。 一方でパペットですね。パペットは先ほど申し上げた通り、パペットマスターと言われている管理サーバーですね。これがですね、仮想マシンイメージから作成できます。で、仮想マシンイメージから作成できるんですけども、最初できた時には実はパペット入っていないです。で、できた仮想マシンができた後にパペットがインストールされます。で、インストールされているかどうかを判断するには、これ Linux サーバーだけなんですけども、エトセのパペットラボスのパペットというところに、このマニフェストとかモジュールとかファイルとかテンプレートといったディレクトリができていると、パペットがちゃんとインストールされているという形になります。で、そしてですね、パペットエージェントはエクステンションで自動インストールしてやるという形になります。ちなみにパペットマスター側にポート8140ですね、これがパペットの通信になるんですけど、ここ開けといていただくとパペットエージェントが通信できるというやり方になっています。なんとなくイメージが湧きましたかね。で、一応念のため、レシピですね、なんですけども、IIS でやるっていう時の、やり方ですね。これ Ruby で書くんですけども、これ getchef.com っていうところから持ってきた、とっても簡単なサンプルなんですけど、見ていただければ分かると思うんですけど、PowerShell のスクリプトで走らせているという、ちょっとクソ的なクックブックなんですね。なので、これはちょっとはっきり言って参考にしていただきたくないんですけども、これだったら別に PowerShell のスクリプトで構わないですけど、どっちかっていうと下の方ですね、こういう自動構成ツールならではの書き方なんですけども、要はサービスの W3SVC っていう、これなんですけども、これが要はスタートっていう形になっていて、もしこれが W3SVC が立ち上がってなかったら起動せよっていうようなスクリプトの書き方ですね。全然ちょっとやり方が違うんです。基本的にこういうシェフとかパペットとかで Windows サーバーやると結構 PowerShell さんの力をお借りするときが多いんですけども、やっぱコードの書き方としてはあんま美しくないという形になります。で、もう一個ですね、これパペットです。パペットの場合はですね、独自の DLS で記述する形になります。で、ちょっとこれはですね、実際にクラスで定義していて、クラスの中身はですね、後で時間があればデモでお見せしたいと思うんですけど、こういう形で依存関係を定義しているわけですね。で、IIS 立ち上げるんですけど、ちょっとすごい面倒くさいやり方やっていて、これもですね、いいか悪いかっていうと、これを皆さん真似していただきたくないです。これはあくまでもデモ用にお見せしているんですね。で、何をやっているかっていうと、ショコレーティーっていうですね、これ、ワンゲットとかでも使われているレポジトリカタログなんですけど、そこから WebPI を落としてきて、それで WebPI コマンドで実際に IIS インストールするというですね、もうとっても回りくどいことしてるんですね。はい、笑っていただけるとありがとうございます。これがですね、どんだけ意味不明なのかっていうのはですね、分かっていただけるかと思うんですけども、こういうようなやり方で、やるんですけども、書きます。で、ポイントとしてはですね、この自動構成ツールの記述の仕方なんですけども、ここの依存関係、パペットとか特にパペットに関してなんですけども、なぜ僕がこんなにパペットに対して熱く語ってるかというと、パペットが一番好きなんだからなんです。すいません、失礼しました。パーシェル DSC が一番好きなんですけども、オープンソースのパペットかシェフかって言われると、パペットの方が皆さんにとって理解がしやすいかと思います。なぜかというと、先ほど申し上げた通りで、ワークステーションですね、シェフでいうとこのワークステーションがなくて、サーバーとノードで簡単に2つにあるので、多分自動構成ツールのオープンソース系で理解するのであれば、パペットの方が理解しやすいかと思うので、パペットでちょっと説明しています。あるんですけども、これどうしていいのかっていうと、やっぱりこの依存関係が、要はこの処理をですね、全部抽象化とかモデル化して、それを依存関係で定義するっていうところまでいくと、大体パペットとかそのシェフとか、あとで言う PowerShell DSC とかもそうなんですけど、良さがわかると思います。で、ここまで行くのに結構ですね、紆余曲折があってですね、結構心折れる瞬間が多々あるんですけども、そこを乗り越えていただくと結構楽しい世界ですね、自動構成ツールの楽しい世界が待っていますので、もしですね、これからちょっと興味あってやってみようという方に関してはですね、ぜひですね、ちょっとこれぐらいの依存関係まで書くところまではぜひ頑張っていただければというふうに思います。はい、というところでですね、おそらくですね、パペットエージェントさんもそろそろちゃんと動き終わってると思うので、ちょっとそうですね、はい、動き終わってますね。なので少しもうよいしょ、パペットサーバーですね、おそらくここにロードのリクエストが乗っかってるはずです。マジですか。そうしたらですね、よかった、ちゃんと動いてますね。こういう感じでワンノードリクエストっていうのが来ています。はい、これが来ないとですね、今まで買ったって意味が全くないという残念な状況なんですけど、そしてですね、見ていただければと思うんですけども、はい、こんな感じですね。はい、先ほどのデコード555というのは仮想マシン名です。で、オートメーション555というのがクラウドサービス名です。それの仮想マシンからのパペットへのマスターへのリクエストが来ています。で、ここでリジェクトって押すと最もこうもないので、すみません、慎重にアクセプトを押させてください。これで実際にパペットエージェントから通信ができるようになりました。で、実際にこちらですね、 はい、こちらから、リモートデスクトップですね、はい、でつながって実際にちょっとウェブサーバーの設定などをしてみたいと思います、はい、でパスワードですね、はい、まあ、ここはちょっとおさらい的な感じですね、まあ、当然リモートデスクトップ接続できますよみたいな仮想マシンはっていう話です、はい、でちょっとサーバー立ち上がるのに時間かかるのでLinux ですね、はい、これパペットマス、ちょっとこれ字小さいんですけども後ろの方申し訳ないんですけどポイントポイントで少し拡大しますのでご容赦ください。で、Vim ですね、はい、Vim で、あ、これちなみに当然 Linux なのでこう SSH で普通に接続できますよっていうですね、ちょっと Azure あるあるを少し簡単に挟まさせていただいて、サイト .pp ですね、よいしょ、はい、であります。ですいません、よいしょ、でこれをですねちょっと拡大すると、まあ、さっきあったような感じですね、こういう感じになっています。で実際にどういうふうに書いてあると、まあ、あのはっきり言って結構力技で書いてあるので参考にならないかもしれないんですけども、まあ、ショコレーティー .ps1 というファイルをまずその先ほどのオートメーション555.cloudapp.net に、コピーします。 C ドライブの直下ですね、はい、でその後で、まあ、よいしょ、インストールチョコレーティーってやってるんですけども、これはですね実はクソなさっき言ったクソコードっていうのとは違ってちゃんとあるべき姿の書き方になっていて、要はそこのファイル C コロンのチョコレーティー .ps1 ファイルが更新されたらこのところを実行せよっていう書き方になっているので、これは正しいやり方です。要は先ほどプル型の話をしたんですけど、定期的に管理サーバーの方にアクセスするってあったんですけど、基本的に持ってきた瞬間に必ず実行されると困るわけですね。一回実行されているものはもう二度と実行してほしくないので、条件が必ず条件も入れなきゃいけないんですけど、こういう形で条件を入れて2回目以降はそれがなっている状態になっているのであればもうやらなくてよいみたいな書き方をする必要があります。でこれがですね、これも比較的ちゃんとしているやり方になるんですけども、まあ、これはパッケージというあのリソースで書いてあるんですけど、 WebPI をチョコレーティーから入れますよという形になっています、はい、まあ、こんな感じでですね実際に書かれていまして、これを今からその Azure オートメーション555のところで実行し、パペットエージェントでちょっと実行するというようなやり方をします。これが入るとですねどうなるかというと、先ほどの IIS にコンテンツが入り込む予定です、はい、予定って言ってるのはですね、ちょっとですね今日のパソコンさんが若干ですね緊張しているからなんですけど、一応拡大しておきます。28ポイントで後ろの方見えなかったらごめんなさい。で、パペットエージェントスラスラテスト、間違えた、プッシュちょっとすいません、気合入ってしまいましたけども、これで実際に今このオートメーション555.cloudapp.net から先ほどのパペットマスター555.cloudapp.net に対して、パペットエージェントの方からポート8140に対してリクエストが飛んでいるわけです。で先ほどのサイト PP というマニフェストですね、指示書ですね、実行指示書を持ってきてるんですけども、その前にもろもろパペットがマスター側に入っているやつを、まあ、展開、まあ、落としてきて Ruby で実行しているということをやっています。こんな感じで動きます。で1回これ動くと2回目以降はもうちょっとシンプルに動くんですけども、なんかすごいいっぱいファイルダウンロードしてるんだなっていう感が分かっていただければ幸いです。はい、でこれもですねちょっと時間かかるので、ちょっとシェフの方ですねちょっとどうなったのか見てみましょう。なんとかあれですよね、24時間テレビの多言中継みたいな感じで、ちょっと申し訳ないんですけども、多分先ほどのやつはシェフのインストールが終わっていればですね、あ、ちょっとまだか、まだですね。ちなみに今シェフさんはどうなっているかっていうと、ここの実行中拡張機能ってあるんですけど、こんな感じで実行しているので、これが終わればですね、さっきちょっと画面戻しますね、はい、こちらのシェフサーバーさんの方に、ここにちょっとここ小さいですよね、はい、ここに追加されるという形になります。で、まあ、先ほどのシェフノードで入ってシェフクライアントやると、まあ、適用されるというやり方なんですけども、まあ、ちょっと先ほどパペットさんでもうお腹いっぱいだと思うので、シェフクライアントの実行はちょっと割愛させていただければと思います、はい、ということでちょっとスライドに戻します。なんかちょっと多言中継で生々しいやつをお見せしていて大変申し訳ないんですけども、こういう形でシェフとパペットをちょっとご説明させていただきました。であとですね、このシェフとパペットに関しましては仮想マシンとか仮想ネットワークを作れるナイフアジュール、これはシェフですね。であと もう一個パペットもですね、コマンドがないんで仮想マシンとか作れます。作れるんですけども、あくまでもこちらは要は Linux を使っている方が Windows サーバーをノードとして使いたいという向きになります。なので今日おそらくいらっしゃる皆さんは Windows サーバーが大好きな方だと思いますので、そういう方に関しては先ほどの PowerShell ですねをぜひ使っていただければと思います。あくまでも Linux のサーバーから叩くというやり方になります。でちなみにですね、Windows リモートマネジメントですね、 WinRM サービスを利用して実際に仮想マシン作ったりするという仕組みになっています。はい、なので、こちらが、一応こういう選択肢もありますよっていうレベルで、ご覧いただければと思います。はい、で3番目ですね、3兄弟の最後です。でこれがですね一番最後に出てきたのでし、多分おそらく皆さんに興味があると思うので少し、説明したいと、ちゃんと説明したいと思います。はい、でここの PowerShell DHC on Azure の構成なんですけども、ポイントはですね、何をやってるかというと結局のところ PowerShell のリモートコマンド実行をやっています。なので、管理サーバー側とノード側の両方にですね、WinRM サービスを立てて、そこで WS マネジメントプロトコルで、やり取りするという形になります。はい、なので管理サーバーですね、この EnterPS セッションというちょっとこれ見るとですね、もうお腹いっぱいという方結構多いというふうに聞いているんですけども、実際はこれでやるとやる必要があります。でこれもですね、今、デモでお見せしたいと思います。よいしょ、でこういう感じですね。で先ほどの Azure Automation 555に対して、一応証明書を持ってきて登録して CIM セッションを貼るっていうやり方なんですけども、ちょっとこれで一回やってみましょう。ポチッと、そうするとですね、ゲットクレデンシャルしているので、おそらくちゃんと接続できているのであればこういう感じで、ID とパスワードが入れられます。はい、で繋がりましたと。そしたらですね、画面戻して、はい、エンターピエスセッションですね。これちなみに一応なんかポコポコやってるだけなんですけど、これちゃんと自分で作ってますからね、なんか影武者とかが作ってないので、一応念のため、ね、そこだけちゃんと説明させていただければと思います。はい、そうするとですね、今リモート実行できてますよね。はい、ちょっと下で見づらいのでクリアコマンドで、はい、オートメーション555.cloudapp のところでリモート実行されているという形になっています。で例えばですけども、これで、この後のデモにつなげるために、そっか、すいません、パペットの方が終わってるかどうかをまず見なきゃいけないですね。はい、でパペットの方終わってますよね。でパペットの方が終わっているので、先ほどのこれをですねリロードするとコンテンツが入っております。まあこういう感じでコンテンツがファイルで、まあパペットにあるファイルサーバーからコピーしてるだけですけども、今日のデコードのサービストラックのまあコンテンツを単純に HTML ファイル1個コピーしてるだけなんですけどあります。でこれをですね、今よいしょ、リモート実行で消しますと、inetpub ですね、で www.indexhtml でドーンってやると消えますので、消えます。でもう一回ここをやるとおそらく、まあ、IIS になりますよね。なんですけども、ちょっとそれだけだと気持ち悪いので、きれいさっぱりと消してみたいと思います。で C ドライブで、はい、まあ、ちょっとこの文字のところはあまり気にしないでください。単純に消したいだけなんで、よいしょ、消しました。でこれもう一回やると403でエラー出ますよね。ちょっと拡大しましょうかね。はい、こんな感じで403になってますと。はい、で403になっているんですけども、じゃあこれの状態から PowerShell DHC で今回プッシュですね、プッシュでまたコンテンツを送り込むということをやってみたいと思います。はい、で先ほどちょっとカラッと説明しましたけど、 EnterPS セッションができれば CIM セッションですね貼ってしまいましょうと。でそこからですね、こういう感じです。ちょっとこれもすごいシンプルなんですけども、 PowerShell DHC でインストール IIS、まあ、PS1 という書き方です。でこういう書き方をします。はい、でこれをですね、実行を保存して実行します。実行するとですね、 MOF ファイルというのがノード名プラス MOF ファイルというのが作成されて、まあ、こんな感じの実際に PowerShell のリモート実行したときに動くようなものが書いてあると。でこれを使って実際に start DHC コンフィレーションコマンドを実行すると、管理サーバーからノードに対してプッシュされるという仕組みになっています。じゃあこれもですね、今ちょっとデモでお見せしたいと思います。はい、3番ですね。はい、で画面を戻します。はい、でちょっとこのままやると危ういので、一回ちょっとエグジットしておきましょうか。はい、でスクリプトに戻します。 はい、でこれがですねちょっと簡単なインストール IIS ですね。でファイルをコピーするみたいなやつがちょっと書いてます。はい、でこれを実行します。でこうすると MOF ファイルができます。で MOF ファイルができるのでこうですね、スタート DAC コンフィグレーションコマンドを実行します。はい、こんな感じです。これで今先ほどの Azure automation555.cloudapp.net に対してプッシュしています。でこれでプッシュがされていますので、よいしょ、ここの4ビルのところをもう一回リロードするとあります。で一応念のためパーシェル DSC から送り込んだよというために、まあ、ちょっとここですね、少しここを入れているという形にしています。これでなんとなくパーシェル DSC からプッシュされたというのがイメージがお分かりになったかというふうに思います。で念のためですね、シェフサーバーの方もちょっと多言中継で申し訳ないんですけども、おそらく画面上では終わっているのでちょっと見てみますか。よいしょ、ちょっとシェフサーバーさんはちょっと力尽きているようなので、ちょっとここはすいません、なかったことにしてさっさと行きたいと思います。はい、きっとですね、クライアント側に入ってクライアント、シェフクライアントやるとおそらくあそこに登録されるはずなんですけども、ちょっと今結構ですね喋りすぎてしまって若干押し気味になっているので、まあ、ちょっとそこは深入りせずにいきたいと思います。はい、でパーシェル DSC のリソースなんですけども、全部で今12用意されています。で先ほど、使ったのはですね、ファイルというロールと、あとロールって書いてあるんですけども、要は Windows フィーチャーですねのコマンドで叩けるものがあります。で他にもですね、レジストリーとか、まあ、Windows サーバーならではのリソースが用意されていますので、これらを組み合わせて、まあ、状態管理することができるという形になります。はい、でちなみにですね、先ほど Windows サーバー、パーシェル DSC は Windows サーバーだけしか管理できないんじゃないのっていうこともあると思うんですけども、実はですね、 TechAid のパーシェル DSC のセッションですね、5月の TechAid NA で、5月に開催された TechAid NA のパーシェル DSC のセッションでこっそりですね、このパーシェル DSC 4 Linux というものがですね、CTP としてリリースされています。で、これがですね、何ができるかというと、パーシェル DSC で Linux サーバーがノードとして管理可能になっています。で、どうやって管理するのって話なんですけども、ノード側にですね、OMI サーバーと DSCLCM っていうものをですね、インストールしておきます。で、あとですね、管理サーバー側にパーシェルの NX モジュールっていうのを入れます。これでですね、やり取りできるようになります。はい。で、リソースなんですけど、まだ CTP なんで残念ながらですね、Linux 専用リソースしか提供されていません。例えばですけど、ファイルっていうリソース、Windows だとファイルなんですけど、Linux だと NX ファイルっていうもののリソースになっているので、要はですね、一つリソースでファイルって書いておけば、両方 Linux だろうが Windows だろうがよしなにやってくれるわけではなくて、Linux の場合であればまだ CTP なんでここ変わる可能性あるというふうに思っているんですけども、現状では NX ファイルという形で別途指定していただく必要があるという形になります。でこちらについてもちょっとせっかくなんでデモでお見せしたいというふうに思っています。よいしょ、じゃあ画面切り替えます。はい、でちなみにですね、NX のモジュールに関してはよいしょ、こんな感じです。はい、ちなみにですね、何をやろうとしているかといいますと、見ていただければと思うんですけど、先ほどパペットマスターですね、パペットマスターに対して、でここですね、エトセパペットラボっていう、多分先ほど説明したのでなんとなくイメージ湧いたと思うんですけども、サイト PP ってこれがですね、先ほどパペットエージェントから読み込んだときに実行したやつですね、先ほどお見せしたやつですね、ターミナル上お見せしたやつですね。でこれをですね、書き換えようっていうですねものになります。はい、でこれ1回実行しましょう。よいしょ、で終わりましたと。でもう一回、今度ですね、当然ですけどパペットマスターのところと CIM セッションを貼る必要がありますので、これを貼ります。よいしょ、でルートって出てくるので、まあ、デモ用なんでルートなんで、ちょっとそこはあんまり気にせないでいただければと思います。はい、セッションを貼りました。でドキドキしますけども、ここでもう一回、はい、スタート DSC コンフィレーションですね、はい、for Linux っていうのがあるので、これを実行します。ポチッと。はい、そうしたら、終わりましたと。で終わりました、終わりました、ちゃんと書き換わってるかどうかを確認したいと思います。で変わっていたら、はい、ちょっと可読性悪いんですけど、何をやりたいかっていうのをちょっとネタバレ避けたいためになってますけど、先ほどのように、パーシェル DSC からパペットマスター555 cloudapp.net に対してファイルを差し替えるということがあります。でこれをですね、もう一回エージェントからパペットエージェントで実行してみたいと思います。よいしょ、 そうすると先ほどのサイト PP というもののマニフェストがこちらの方に適用されるという形になります。ちょっと画面スクロールしましょうかね。はい、こんな感じです。で先ほどはなんかやっていたんですけど結構さらっと今回は流れるようになっています。はい、でこれもですねファイルのコピーしているだけなので結構さらっとになっています。はい、よいしょ。はい、こんな感じですね。予定ではこんなことになってるはずじゃないんですけど、もうちょっとなんかこんなの出ずにですね10秒ぐらいで終了するはずなんですけども、ちょっと M コレクティブが動いちゃってましたね。はい、で終わりましたかな。はい、終わりました。で、ちゃんとファイルがですね送られている様をお見せしたいと思うんですけど、変わってるかな。はい、こんな感じですね。 PowerShell DSC4Linux でマニフェストファイル更新しましたという形で、まあ、Linux がですね、はい、ちゃんと適用されましたよという形になっています。これでですね PowerShell DSC がでちゃんと Linux の方に対してもサーバーとしてにノードとしても適用していただくことがお分かりいただけたかと思います。で、じゃあスライド戻します。はい、じゃああと3分なのでちょっとまとめに入りたいと思います。はい、でまず申し上げたいこととしましては、やっぱり Azure の IaaS ですね。まあ、これは別に Azure だけじゃないんですけど、いわゆる IaaS と呼ばれているレイヤーに関しては自動化の流れがまあ止まらないと、これはどんどん進んでいくという形になります。まあ、最近であれば Docker とかそういうところも注目されてはいるんですけども、そういう形でどんどんどんどんそこは進んでいきます。で自動化にで今日皆さんに申し上げたいということに関しては、まず自動化にあたるっていうに、まず仮想マシンのそれは内側の話なのか外側の話かっていうのをちゃんと意識するとか整理するっていうことが大事です。であとはですね、自動構成ツールが必ず必要であるかっていうとそういうわけではなくて使いどころがあります。なので例えばメンテナンスコストを下げたいであるとか失敗を抑えたいとかっていうような時にはこの自動構成ツールというのは威力を発揮します。なのでそこの使いどころというのはちゃんと見分けたところだと思います。で最後ですね、これ一番最後大事なんですけども、Azure 上で使えるその自動構成ツール3兄弟ですね、シェフ、パペット、PowerShell DSC に関しては、どのツールでも、どれでも Windows や Linux もまあ設定管理が可能になっています。で、PowerShell DSC に関してはまだ CTP ですけども、まあ、これは確実にそのいずれはですね、ちゃんとリリースになってきますので、そこで両方全部できるという形になります。であとですね、これ大事なポイントなんですけど、まあ、なんだかんだ自動構成ツールの話したんですけど、私結構今日 PowerShell でコマンドいっぱい叩いたんですけども、やっぱり PowerShell はですね、特に Azure の特に外側の方ですね、外側の仮想マシンの外側の方を自動化しようと思ったらもうこれは避けて通れませんと。なのでぜひですね、この機会にまあ覚えていただく、学んでいただくということをですね、このセッションのきっかけになっていただければ幸いです。で今日ですね、ツールで使っていたWindows PowerShell ISE ですね、これインテリセンスも聞いて結構便利ですので、もし今回初めて見たとか聞いたという方に関してはこのツール使っていただければなというふうに思います。はい、でこれ参考資料なんですけど、これ皆さんにおそらく手元に事前公開資料のところに入れてあるものになりますので、これをぜひご覧いただければと思います。ちょっと英語のものが多いんですけれども、基本的にはですね、日本語の情報はまだまだなくてですね、英語の情報が多いんですけども、スクリプトとかはですね、先ほど見たような形で見ては結構簡単なものが多いので、ぜひ最初の学習としてはよろしいかと思います。はい、であとですね、最後アンケートですね。はい、このセッション一応 SV004 というセッションになりますので、ぜひアンケートのご協力をお願いいたします。はい、でですね、一応この後のセッションで、お昼のスポンサーセッションで PowerShell DSC に関して、スポンサーの、グラニの方がですね、結構 PowerShell DSC でゴリゴリやっている多分セッションがありますので、もしこの辺の自動構成ツールをもうちょっと深めてみたいという方がいらっしゃいましたら、そちらの方に確かルーム E だったと思うんですけども、ご参加いただければというふうに思います。ということでですね、もしご興味あれば Ask the Speaker ということでルーム D のところにいますので、いろいろご質問いただければと思います。では本日どうもありがとうございました。